ドラマシティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、一押しグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご成約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーゴー TYT77.6 FM ドラム CD
9月5日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供で生放送でお送りいたします。行政書士、そして就活商談士の神川雅史と
アシスタント田中理香です。
はい、この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様からメッセージ、リクエスト、ご意見、ご要望などどんなことでも構いませんので、 E メール、レディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。メッセージの宛先です。 E メールアドレスは、
はい、mirai@776.fm mirai@776.fm です。お待ちしております。
はい、レディオ TYT のホームページは 776FM と検索していただきまして、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。神川雅史の未来地図の Facebook ページからもメールを送信できます。ご利用していただければと思います。未来地図で検索してみてください。そして全国どこからでもパソコンやスマホで聞くことができます。リスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、なんとライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。スタジオは新札幌サンピアザのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。番組最後までお付き合いください。さて今日は何の日か。今日はですね、国民栄誉賞の日なんです。1977年のこの日、2日前の9月3日に通算ホームラン数の世界記録、最高記録を作った王貞治が、
はい、
日本初の国民栄誉賞を受賞した。1977年ということは40年前か。国民栄誉賞とは前人未到の偉業を成し遂げ、多くの国民から敬愛され、
はい、
夢と希望を与えた人に贈られる賞であると。なので今日のメッセージテーマは、
はい、
国民栄誉賞をあなたが選ぶとするならね、
うん、
どなたにあげますか、授与しますか、これテーマにしましょう。
はい
はい、メッセージをお待ちしております。イメールアドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm です。お待ちしております。
はい、お待ちしております。今日は早速一曲お聞きいただきます。今日は瀬川彩香特集です。ニューシングルが出まして、今日 CD 私の手元に届きました。ありがとうございます。はい、それでは 瀬川彩香のニューシングルでどんなに、
どんなにどんなに近くにいても伝えきれない思いがあるの、だから今言葉にしなくちゃ二人の未来を、目と目
もう少し聞きましょうか。時刻は2時10分を回りました。さあ1曲目から瀬川彩香のニューシングルどんなにをお聴きいただきました。さて国民栄誉賞なんですが、リカさんはどうですか、はい、どなたに差し上げたいでしょうか。どなたがいらっしゃいますか。
そうですね、
その前にどういう方が受賞されたかいきますか。
はい、
まず
王貞治
ですね、うんうん、37歳の時です、
うん、
はい。で2人目が古賀正夫さん、これ作曲家、あ、古賀メロディーの、
そうですね、
古賀さんだ、
はい、
そして長谷川和夫さん、
はい、
はい、俳優ですね、
うん、
で上村直美さん、
はい、
冒険家、
はい、
はい、で山下康弘さん、あ、柔道だ、
うん、
亡くなられました、やってないですね。
え、
斉藤さんの方かな、亡くなったのは。
そうですね、まだ、はい、まだはないね、まだ生きてるっておかしいですね。
で6人目が衣笠です。プロ野球選手、広島ですね、
はい、
はい、鉄人衣笠、
うん
うん、そして、美空ひばりさんです。
うん、
はい、本名は加藤和恵さんっておっしゃるんですね。
あ、なるほど、うん、
でその次が千代の富士、
うんうんうん、
あ、最近亡くなられましたね、
はい、うん、
はい、力士ですよね。その次が森山一郎さん、歌手、
うん、
はい、で長谷川真知子さん、漫画家、
はい、
はい、で服部良一さん、作曲家、
うん、
その次が
寅さん、
あ、寅さん、渥美清さんですね、はい、そして吉田忠さん、
うん、
作曲家、ん、この方あまり存じ上げないぞ。でその次が黒澤明さんだ、映画監督のね、
あ、
はい、
うん、
で高橋直子、はい、マラソンで遠藤実さん、
うん、
作曲家、
はい、
森光子さん、女優、
うん、
村上光さんっておっしゃるんですね、本名ね、
うん、
で森重久弥さん、
はい、
ですね。あとは2011年の女子のワールドカップ日本女子代表、ここで初めて団体組織に授与されたのかな。
そうですね、
団体受賞ですよね、
はい、チーム、
うん、そして吉田沙保里とレスリングの、
はい、
はい、これは本当にもう最近ですよね、
うん、
そして、力士です、大鵬です、大鵬、大鵬、なんていうの、高木さんっていうのかな、本名が野谷、
なやです
ね、なやさん、
はい、
で次が、あ、長嶋茂雄さんですね、
はい、
と松井秀喜さん、これなんか同時に、
そうですね、東京ドームでなんか一緒に受賞したのかな、
されてましたよね、はい、これで23人、
はい、
あ、で24人目が伊調だ、
あ、そうですね、
伊調香る、
はい、
レスリングね、
香り、
はい、
香りさん、
はい、
はい、
オリンピック4大会連続優勝と、
うん、はい、なんかこうやってで見てみると結構あれですね、亡くなった後にいただいてる方が多いですよね、
うんうん、そうか、受賞年齢が書いてあって、う
ん、はい、結構
あの
亡くなった日の 2,3 日後とかが多いような気がするんですけど、なんか
逮捕、あ、そっか、没後受賞って書いてある、うん、
はい、
大鵬さんでしょ、
多いですね、
あとは
いや、ほとんどそうです
よ、森重久弥さんもそうですし、うんうんうん、森光子さんは違うな、
結構
遠藤実さんとかね、うん、
ほとんどそんな感じですね、
あ、黒澤明さんもです、
はい、
で吉田忠さんもですね、
うん、多分半分、
渥美清さんもだ、
そうですね、
寅さんもだ、
半分以上亡くなっ た直後にいただいている方が
多
い。
服部良一さんもですし、うんうんうん、長谷川真知子さんもですしね、
はい、
どうしてこう存命のうちに差し上げられないのか、
まあ、どういうあのなんか基準というか、うん、受賞する基準がよく分かんないですね、うん、あの皆さんやっぱり俳優さんだったり、
はい、
まあ、オリンピックとかは、まあ、金メダルとかメダル取ったりとかで、
うん、
はっきり分かるんですけど、なかなか
ちょっとシステム、うん、調べてみましょうかね。1曲じゃあおかけして、どんなシステムになってんだい国民栄誉賞って。はい、メッセージお待ちしております。イメールアドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm です。お待ちしております。
はい、本日のメッセージテーマは国民栄誉賞をあなたが選ぶとするならどなたですか。はい、メッセージお待ちしております。それでは次の曲でございます。瀬川彩香で Have a good day。
また笑え
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時21分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。行政書士就活商談士の神川雅史と
アシスタント田中理香でお送りしてます。
はい、番組最後までお付き合いください。メッセージをお持ちしております。 E-mail アドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm です。お待ちしております。
はい、本日のメッセージテーマは国民栄誉賞をあなたが選ぶとするなら、
はい、
どなたでしょう、理香さん、うん、
はい、私ですか。
はい、
ですね、私はあのドラえもんの大山信代さ ん、
声優はいないか今まで。
そうですね、
俳優さんはいらっしゃいました。
やっぱ国際的に、はい、日本なんか日本っていうと、結構ヨーロッパとか皆さん好きな の、あの日本って言えばって言ったら、ドラえもんみたいな、かなり影響力というか、なんかすごいあの世界に広げたのかなと思って、あの大人も子供も、ぜひなんか 大山信代さんにあげたいですね。
私はたくさんいますね。スポーツ界でも例えば今田村涼子さん、やわらちゃん、はい、あれ田村じゃない、谷か、今谷涼子さんだ、あの昔ジャイアンツにオリックスジャイアンツにいた谷選手と結婚して、ああそうそうそう、田村でも金、ね、金なのに田村でも金、谷でも金、お母さんでも金取りましたからね、金金金。だから谷涼子さん、柔道のね、谷涼子さん、
もらってないんですね。
もらってないでしょ。あとはやはりですね、断った方もいるんですよ、辞退した方。例えばイチローだとか。で福本豊って昔オリックス阪急にいた選手、知りません？あの足の速い、はい、で当時の世界記録、盗塁のね世界記録を達成した時に中曽根首相から授与を打診されたんですけど、そんなもろたら立ちションできへんようになるとかって言ったらしいですよ。本人団として辞退されたみたいです。本当ですかね。まあ、全国向けには飲み屋に行けなくなるとか、はい、で王さん
そんなことはないとは思うんですけど ね、 ね、
王さんのような野球人になれる自信がなかったと打診された時に、あんな偉大な方のようには自分はなれないと思ったんでしょうね。あとは古関なんて言うんだこの名前、あ、分かんないな。古関さんっていう方も いらっしゃるんですけど、出てないです。
え、何された方ですか。
それがちょっとウィキペディアには載ってなかったです。没後に授与が遺族に打診されるも遺族が辞退した。 古関雄、どんな方なんだろう。はい、で一郎ですよね。一郎は何回もあれじゃないですか、打診されたんじゃないですかね。国民栄誉賞をいただくことは光栄だが、まだ現役で発展途上の選手なので、もし賞をいただけるのなら野球を引退した時にいただきたいと誇示したと。まあ当然ですけどね、もらって。あとは辞退された、まあ辞退はでもなかなかできないでしょう。逆にこれね、総理大臣から、まあそれこそ本人じゃなくて秘書官あたりから連絡が来るんでしょうけどもね、国民栄誉賞のね、授与ね、の打診が、ただ問題点、受賞に関わる問題点、こう美空ひばりさんに対する受賞などやっぱり没後がもう過半数を占めることについて、なぜ存命のうちに授与しないのかとの声で、政権浮揚が目的、送られる側の賞でなく送る側、政治家のための賞だっていう批判もあると。政治利用はいかがるものかなどの批判がある。で、検証の事務手続きを行う内閣府官僚も、結局時の政権が国民栄誉賞を出したいといえば出さざるを得ないと。
そうですよね、あの別に日にち決まってるわけ、あのその受賞で選考してどうのこうのっていう日にちもないですし、
要件だとかね
何もないですよね。
だから、本当にその時の政権が、
世論
いやいや、やっぱり自分の政権の時に、でもそれなりの方がいらっしゃらなければね、それこそ批判になるのでね、なんでってあって、村みやみやたらにもちろんね、受賞できるものではない
ですからね。受賞されてる方はまあ納得なんですけどね。
やっぱり、あの評価基準が曖昧だと。
AKB じゃないですけどね、あの、国民みんなで投票するわけにもいかないですしね。
一回やればいいのにな。もうそのうちだって憲法改正の時には国民投票が必要ですからね。まあそのために、まあ、国民、まあでもね、授与する側である首相の胸先三寸的なところがあると。国民の多くが受賞問題なしと評価して、マスコミからも受賞を確実視されながら受賞に至らなかったやっぱり例もあるんだ。なるほどね。2003年に開かれた文化庁の映画振興に関する懇談会では、委員から社会的認知という点において三船敏郎の死亡時に国民栄誉賞を与えるという話があったこと、で決定権を持つ総理大臣の個人の主観で受賞者が決定されることが挙げられて、文化芸術分野は文化庁等で話し合って受賞者を決めてほしいという意見が出された。まあまさにでもそうでしょうね。翌2004年には当時の内閣官房長官細田さんが、選考について確たる基準がなく、その時々の判断とし、 王貞治には授与されたが長嶋茂雄には送られていないなどの線引きの難しさを指摘していると。ですよね。どっちか、どっちが好きって言われたら長嶋の方が多いじゃないんです。
うん、まあ、スポーツであれば、まあ、メダルを取ったとか、うん、あと記録があるとか、うん、あとあの、うん、まあ、野球で言えばそれこそ何本打った、うん、ね、うん、あるじゃないですか。数字で出るから結構見極めできるかもしれないですけど、うん、だから要は役者さんだったり、
うん、
あの作曲家だったり、あ、まあ作曲家は数出るか、数字で出るから、まあ、
でも俳優だとかね、
俳優さんとかはやっぱそういう芸術的なものって数字で表せないかな、
ね、やっぱり映画監督あたりだとね、うん、そういう興行収入だとか、
そうそうそう、数字で言えばね、うん、難しいですよね、
うん、
あの
難しいですね、
判断が、
まあ、うん、ただ私ども庶民には全く関係のないでしょう。っていうか、
うん、
賞なんて今までに生きてて、
はい、
まだリカさんは35年ぐらいですけど、
はい、
あの賞とかっていただいたことあります？
賞、
もう何でも小さいものから大きなものまで、
あ、もらったことありますよ。
あら、それちょっと後から聞きましょう。もう一曲挟みましょう、
はい、
メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm miraiatmark776.fm です。お待ちしております。
はい、あなたが選ぶ国民栄誉賞は誰ですか？自分がもらった賞でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは次の曲おかけいたします。瀬川彩香で夢日和。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
あなたの心へ届けたい歌があるから、776の電波に乗せてレディオ DYD FM ドラマシティ。
はい、時刻は2時37分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。行政書士そして就活相談士の神川雅史と
アシスタント田中理香でお送りしています。
はい、メッセージ、Facebook でいただいております。須藤石材の安倍さん、聞いてますか。いや、聞いてますということでメッセージいただいて、安倍さんは誰に国民栄誉賞をあげたいのかな。もう自分、はい、うん、今モアイ像の前で滝のレーンのモアイ像の前でラジオを聞いてくださっているそうですはい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあどうですか、先ほどの続きで、
はい、賞、
はい、どんな賞をいただきました、リカさん。
ですね、賞はやっぱ一番印象に残ってるのは、うん、小学校6年生の時ですね、うん、私フィギュアスケートをやってまして、
うん、
市民大会と同心杯 と、
うん、
優勝してて、その時にメダルと、
はい、
ね、どっちかがメダルでどっちかがトロフィーをいただきました。
えにわで、
あ、札幌で。その頃は私マコマ内に住んでいましたので、はいはい、
明日マコマ内のリンクで朝から晩まで練習して、
まあ朝と夜ですね。
ああ、はいはい、はい、あ、それでその大きな大会で、
はい、まあ、大きいって言っても、まあ、札幌市の大会なので、
はいはい、
まあ、うん、当時マコマ内と三ヶ穂と月寒と大体、うん、あの3カ所で練習している子たちが集まっての大会、市民大会、札幌市民大会と同心杯、同心杯は、はい、あの同心さんの大会だったんですけど、
はい
はい、
フィギュアスケートで、
ね、
すごい、
うん、うちの親はあの普段全然応援しに来なかったんですけど、
うん、
あまりにあの規定、当時は規定とフリーだって、
うん、
で規定の時点で席次1位だったんですよ、はいはい、席次っていうか、まあ、あるんですけどね、
はいはい、
で公衆電話から家に電話かけたらすっ飛んできたという、はい、
まあその日に規定もフリーも一緒やるんですか。
そうです、1日 で、はい、で規定終わった時点でいや1位なんだけどみたいな電話したら、普段全然応援しに来ない親が初めてだったのかな、見に来ましたね。
それでも親の影響じゃないんですか、親が勧めた習い事っていううちの一つ ではなくて、
うちの父はスキーをやってたので仕事で、なので私にスキーをやらせたかったんですけど、私はそれを嫌がって、だけどフィギュアスケートやるためにスキーやりました、多少は、はい、
我々の時代でフィギュアで有名な方って、
はい、
誰だろう。
ジャネット・リン、古すぎですね。私はジャネット・リン見てやりたいと思ったんですけど、だけどその後は渡辺恵美ですね。
あ、
渡辺恵
美、はいはい、
佐野実、
はいはいはいはい、
でかなり後に伊藤みどりが、
あ、はいはい、
みどりさんが出てきて、
伊藤みどりが初めてメダル取ったんでしょうかね、オリンピックで。
渡辺恵美
は多分オリンピックでは取れなかったんですよ。それでなんか挫折して、よく昔、うん、活躍した人は今何してるんだろうみたいな、そういう番組に、
あれ入賞しなかったっけかな、まあ、そのミドルは
4位ぐらいでなかったです、渡辺恵美、
入賞ぐらい
かな、うん、佐野実は まあ、世界選手権あたりではいい成績を残すんですけど、
うん、
やっぱりオリンピックではやっぱりメダルはないですよね。男子でですからメダル取ったのが要は羽生なんでしょ、要するにオリンピックで、世界選手権ではなくて、アイスのグランプリファイナルみたいなそういう大会ではなくて、オリンピックでメダルを初めて取ったのが、
まだ
あ高橋、
あ、そうですそうです、いますいます、
うん、ああ高橋大輔、う
ん、はい、
あと泣き虫のあの子は無理だったんですね、
うん
うん、オリンピックで靴の紐が外れてね、な泣き出してしまったあの子、なんて言いましたかね。なるほどね、やっぱりショー、うん、スポーツ、うん、
あとは結構社会人になってからも、
はい、
私結構体育会系なんで、
はいはい、
ソフトボールだったり、はい、バドミントンだったり、
はい、
それはもらいました。メダルもらったり賞状もらったり、
まあ、ある程度の大会で、
そうですね、道民スポーツとかあるんですけど、まあ、ああいうのって一部二部三部って分かれてるので、でその部の中で結構ないとかって、
うん、
でもちゃんと賞状とかメダルとかくれるんで、
はい、
うん、
私はいや好きですよ、
うん、
スポーツも好きだし、うん、習い事で、習い事はそろばんぐらいですからね、賞なんかないしな、そういう大会に出たことももちろんないし、
うん、でもそろばんだったら、あ、じゃあ9とか、
あ、そうそう、2級ぐらいまではいきましたけどね、
上がるとなんか賞状みたいなのもらえませんでした？
もちろんね、もちろんもちろんいただけます、うん、
はい、
あと運動会も三等賞にも入ったことなければ、
うんうん、
私もスキーやってました、小学校の時、小学校も1年生から岩見沢市民大会に、
うんうん、
萩野山スキー場に1年生が出てました、
はい、
全くからもう入賞すらできずですね。それから賞で、まあ、バンドやってそういうコンテストみたいのにはね、うん、
はい、
出ましたけど、もちろんいただいてないし、
うん、
やっぱり歌わんとダメだな、
歌は NHK でやってるの何でしたっけ、お昼にやるやつ、
あ、
のど自慢、
あ、は
いはい、出たことないんですか？
いや、ないです、でも、ね、
岩
見沢だとか札幌だとか、まあ、もちろんこういうところにも、ね、来て
やってますね、
いやいやいや、歌はそんなに得意じゃないですもん。
そうなんですか、
うん、
ぜひ今度練習して出てください、
ですからね、例えばや、そう、野球、社会に出て野球もやったし、でゴルフもやったしね、もちろんコンペみたいな大会にも出ましたし、でボウリング大会とかもよくね流行ってた頃はやりましたよね、うん、
あ、ブービー賞取った
ことある？そうです、ブービー賞あります、
はい、
ブービー賞だけはあります、
うん
うん、それぐらいだもんな。さあ、もう一曲挟みましょうか、
はい、
メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm です。お待ちしております。
はい、本日のメッセージテーマは、あなたの取った賞は何ですか？なんか変わってきたな。何かいただいた賞はありますか？はい、私はブービー賞ぐらいです
、
はい、さあ続いての曲も瀬川綾香で参ります。どうしようかな、ベストフレンドって書けましたっけ？分かんなくなっちゃった。瀬川綾香で、そうですね、ベストフレンド書けます。ベストフレンドです。
漏れようと言ってから何時間話してたんだろう、いつの間にか話はそれて涙は乾いてた。 よね。同じような話でも何度でも笑える。いつも君の言葉に励まされているよ。あなた
KANGAWA神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
あなたのところ
時刻は2時52分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYTFM ドラマシティから、神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。メッセージ2をお預かりしております。ご紹介します。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、みっちゃんです。あ、みっちゃんこんにちは。
こんにちは。
国民栄誉賞難しいですね。やはりジャンルを問わず、見返りを求めず、人のため、国のために貢献した人を見ると、すごいなと思いますね。その通りですね。札幌は今本当に素敵な季節ですね。でもハエが体にまとわりついてきます。それは大変だ。みっちゃんカフェやってますからね、大丈夫でしょうか。やはり秋なんですね。最近身体能力が上がってきたのか、すでに、
はい、
ハエを 5,6 匹素手で捕まえています。
すごい。
すぐに手は洗えますか。まあもちろん当然ですね。、カフェビーンズさんですね、総園にあるカフェビーンズさん、カフェを経営されてますみっちゃんさんですね。
はい、元気いいのでそれを素手で捕まえるってす
ご
くないです
か。すごい身体能力ですよこれ。
目もいいんでしょうね。動体視力も良さそう。
うん、私今年ハエ全然見てないですね。はい、はい、ありがとうございます、みっちゃんさん。はい、それではリカさんから告知の方を、
はい
はい、お願いします。
はい、9月7日木曜日なんですが、はい、第12回すすきのはしご酒大会が、開催されます。スタート18時30分から20時30分ゴールで、受付会場が中央区南四条西3丁目すすきの中町で、受付が18時からになっております。もうすぐ明日明後日なんですが、一応前売り券3500円税込みで、当日が500円高くなって4000円になるそうです。
はい、
4件、120分で4件お店をはしごして、
うん、はい、
スタンプをいただいてでゴールして中、完走者には抽選で、その場で景品が当たるそうです。
うん、
ANA ホリデイン札幌すすきののペア宿泊券とか、うん、
はい、
入浴券、スパサフロジャスマックなどの、入浴券とか、あとワイン、
はい、
ワインが96名96本当たるみたいです。
はい、
あとその日当日1万円分の、使える飲食店、あ、飲食券ですねも当たるそうです。
はい、
はい、もしお時間ある方は。で、あの前にもゲストで来ていただいたスカイラウンジピュアも参加してるそうです。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
私も多分そのあたりちょろちょろしてると思うので、
はい、
もし見かけたら声をかけていただければと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、番組終了のお時間となりました。最後の曲をお聴きいただきながらのお別れです。最後の曲です。恋の知らせ、瀬川彩香。番組終了の時間となりました。メッセージ5ついただきました。先ほどご紹介した阿部さんから。阿部さんは水彩画で、
はい、
日高館内の中で2等を取ったことがあるんですって。すごい。水彩画ってなんだ、どんな、
普通に絵の具、
すごいですね。はい、須藤石材の阿部さんからメッセージいただきました。ありがとうございました。さあ、番組終了のお時間となりました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYTFM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図をお送りしてまいりました。お相手は行政書士、就活商談士の神川雅史と
アシスタント田中理香でお送りいたしました。
はい、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。 すいません、パソコンの電源が切れてしまいまして、はい、曲が途中で切れましたけど、はい、また来週ですね、午後2時にお耳にかかります。さよなら。
厚別区役所、厚別警察署公園、子どもたち見守り隊キャンペーン。
小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家、会社にいらっしゃる方は